皆さんおはようございます。2008年11月30日、菊池由美のポッドキャストです。今日はハーモニクスライフセンターで、ハーモニクスヒーリング、そしてソフト断食と夢の実現ワークショップというのが行われています。この4月からですね、今日11月までですね、毎月第4金曜日から2泊3日で、このハーモニクスライフセンターに興味のある方が集まってこのワークショップを受けています。で、今まさにその最後の講義中なんですけれども、その様子をね、ちょっと実況中継でお届けしたいと思います。今回なんとですね、このハーモニクスヒーリングワークショップに新婚旅行で来たカップルがいるんですね。時代は変わりましたね。新婚旅行でワークショップってね、まあなんとも面白いなというか、へーって私たちが一番びっくりし、また嬉しくも思ったんですけれども、若いカップルがこのことをね、自分たちの旅立ちの最初に学んでくれるってことはね、その2人にとっても、それからお二人にもしかしたら授かるかもしれない子どもたちにとってもですね、自分たちで自分の命を守って、コントロールして、きちんと健やかに全うできる、一生を全うできるような知恵になりますので、まあ、そういう意味でもここに、まあ、新婚旅行で来るっていうのはいいなって思ってますけれども、でもね、普通は来ないですよね。あまりロマンチックなとこでもないですしね。今度は今冬、これで今回最後なんですけれども、冬の改装をする予定です。このハーモニクスライフセンターも訪れてくる方が年々増えていますので、もうちょっと、宿泊施設を充実しようと思ってます。まあ、ここは宿ではないのでね、旅館業をするつもりはないんですけれども、農業について、自然農法について、自給自足の暮らしについて、どうすれば水を汚さないで暮らせるかということなどについてですね、あるいは自然な肌の手入れや髪の手入れの仕方なども含めて、私たちがこの地球環境を汚さないでどうやったら生きていけるかということを丸ごと体験する場所としてですね、このハーモニクスライフセンターをこれからも使ってほしいというふうに思っています。まあ、そのためには今本当にね、ここ築200年の、まあ、とても古い古民家、最初は本当に、まあ、ボロボロって言ったらあれですけども、まあ、かなり修繕が必要な状態であったこの古民家を、私と源さんで10年間かけてね、コツコツコツコツ改修してきました。で、今年からはですね、まあ、去年の末からですか、佐藤さんっていう、のりちゃんっていうんですけども、佐藤、自然派の佐藤大工さんに出会ったおかげでですね、さらに快適な空間ができつつあります。今までは隙間風が家の中を吹き抜けていくようなお家だったんですけども、まあ、雨だけはしのげるんですが、風はしのげなかったんですね。雨風を、風雨をしのぐのが、まあ、家の基本だと思うんですけども、まあ、雨は防げても風は防げないような状態で暮らしていましたが、やっと一部の部屋は風が防げるようになって、二重サッシになって、全部木製のサッシを佐藤さんに作っていただいてですね、だいぶ快適になってはきました。で、来年は納屋の方をですね、納屋っていうのは牛小屋があるんですけども、牛は飼ってません。でも牛小屋があります。その大きな牛小屋をですね、ゲストハウスとして、改築しようと思ってます。まあ、これもなるべく自分たちでやっていきたいと思ってます。まあ、そういうことに興味がある方もね、ハーモニクスライフセンターに、研修として、滞在しながら学び、ともに、その作業をやっていくということもできます。まあ、そういう思考の若い人が増えてんですね。まあ、今回はそのお二人が新婚旅行で来たっていうのが何よりも嬉しくって、後でその二人をインタビューしたいと思います。今から、このコンピューターを持ってですね、あっちの講義が行われている部屋の方に移動していこうと思います。大丈夫かな。ちょっとね、移動しますよ。ハーモニクスライフセンターは部屋がいっぱいあります。今私がいるところはオフィスですね。で、このオフィスを出ますと玄関があります。で、玄関を中心に、客間と、客間も大きいんですよ。十何畳あるんでしょうね。かなり大きい客間が13畳か14畳ぐらいのがあって、その途中に16畳の和室があります。 この和室を抜けていきますと、いつもこの和室でワークショップが行われるわけですが、この向こうにリビングとダイニングとキッチンがあって、はい、ここを開けますとですね、キッチンです、日が当たってとっても暖かい。このキッチンを抜けると家族がご飯を食べるダイニングと、お客様がご飯を食べるもう一個のダイニングがあります。2個あります。今そちらの方で、源さんが最後の講義をしています。ちょっとそれ聞いてみましょう。
最適な料理のあります。特にですね、こういったものを、まあ、これはあまりいい産地じゃないですけど、どんなにいいものでも、例えば漢方薬でも何でも、それは自然界のもの、あるいは化学物質、西洋 の薬や化学物質ですね、人工的に作られたんですけども、東洋のものは自然界のものを抽出してそれを濃縮したものですね。ですから、ものすごいエネルギーがいっぱい詰まってるんですね。それだけすごいパワーを持っています。ですから、なら普通何ミリグラムっていう感じですよね。多くとも1グラムと、最適量っていうのは決まってますよね。そのぐらいですごい効果があるからですね。じゃあこれを飲みました。例えば、はい、3ミリグラムある漢方薬でも何でもいいです。飲みました。そしたら体はどうなります？もしこれが効果あるんだったら、体は変化するでしょ。変化しなかったら効果ないってことですよね。そうすると今度はこうなるわけですよ。言ってる意味わかりますか？つかめは、じゃなかったら意味ないじゃないですか。これ飲んでる一生これずっと飲んでなきゃいけない。その最適量っていうのはだんだんだんだん減ってくるもんなんですよ。
効果があればね。
だからよくお医者さんでもなるね、はい、これ一日飲んでくださいっていう、はい、おかしいんですあれ。効果あんだったらだんだんいらなくなるんでしょ。普段はいらないんですが、健康の人は。しかもそれだけ強力なもんですね。ランビリグランド詰まったもんです。エキスですから。それしてそれまた今度はそれを飲みすぎたら今度は体に害だということを覚えています。あらゆるものは飲みすぎたら害になるんだ。今度はそうでしょ。こんなことありえないんですよ。一杯飲めば飲めばいいなんてものはないですよ。ところがじゃあ普通の野菜とかそういう食べ物はどうなるのって言ったら、例えばこれが何ですね、キャベツの最適量。これはものすごい量になるわけですよ。これは害になるためには、例えばキャベツを2キロ食べたらそれ以上食べたら害になるためにはね。キャベツの何ミリグラムっていう感じじゃないでしょ。そのキャベツのぐっと濃縮したのが
キャベチン。
キャベチンだとこうなるわけですよ。言ってる意味わかる？だ、食べ物はその量は普通の食生活は関係ないでしょ。サプリメントってのはそれを濃縮したもんですよ。いっぱい食べれないから。
その量を間違えちゃうとどんなにいいものでも害になっちゃうんだっていうのを覚えておいてください。そこ割と落とし穴なんですよね。だから特に怖いのはその何ミリグラムっていう薬です。薬に関してはその量を間違っただけでもうすぐに害の方に行ってしまいます。最適量
何年も飲んでる人いるじゃない。でも3年も、ビタミン剤なんだ
から。あれ怖いです。
なんかありえない、
だってもう効いてるはずだもん。それが効いてるんだったらば症状はなくなってもう必要なくなるのが本当の健康な体なんです。だその薬が効いてるんだったらば本当に減っていって治るはずなんです。それが治らないってことはその薬は効いてないってこと。薬でもサプリでもね、わかる？一生飲みなさいとかってよく言うけど、あれはただ商売のため、商売。
それもさっきの恐れなんですよ。これやめちゃうとなんか、まあ、全然そういうふうにもう洗脳されてるからさ。
そう、みんな洗脳されてる。あれみんな商売だから、それみんな飲んでくれたら嬉しいわけですよ。多ければ多いほど嬉しいわけ、売る方としてはね。でもあれ商売でしかないから、そういう商売の餌食になって自分の健康を害さないでください。食べ物で十分です。普通は食べ物で、今 3日間どうですか、多分皆さん気持ちいいと思うんですよ、うん、こういう状態を保てればね、これでいいんだから、
う
ん、
だから我々のこのやり方っていうのは今の経済システムに全く合わない、
合わない、
誰も儲かんない
です誰も儲かん
ない、これやっちゃうとね全然、
うん、困っちゃう、製薬会社もサプリの会社も、
そう、
あのお医者さんも病院もみんなみんな困っちゃう、
潰れちゃう、
広めましょう、うん、だあんまり大っぴらによるとね潰されちゃうから、うん、本当に少しずつ少しずつこう仲間内に広げていって、気がついたらあら日本人いつの間にか健康になったわっていうのが理想です、うんうん、そんな風にやっていきましょう。
非常に危険しそうなんです
けど危険しそう今録音してこれ公開してるんですけどねこれラジオですから、あの今日のポッドキャストで
テロ特措法に引っかかる
そう、反対
性
に反対してます、
ね、革命
思想なんです、うん、反対してるわけじゃないんだけどね、本当にだただ本当にみんなに健康になってほしい、自分も健康になりたい、みんなにも健康に、でみんなっていうのは人間もだけどね、地球環境にも健康になってほしいって言ったら自然とここにたどり着いたわけだけどさ、
だからこういう隠れたひっそりしたところでアジトでやってるわけじゃん、こそこそこそこそ
うん、でもみんな元気になるもんね、本当に、うん、こんな簡単なことでいいのっていうぐらい、あの簡単なことで元気になるんですよね。だからまあ、ご縁のある人には伝えていってください、うん、であとまた人を集めてくれればね、私たちその出向いていってワークショップ、この間も北海道にあの 10人ぐらい集まってワークショップやったりしたの でさっきスマちゃんから電話あって、今度 黒姫でやってくださいって、でそれも
だからあの私どもは皆さんにこれをお伝えしているのは、もちろん皆さんが健康になってもらいたいっていうことはあるんですけども、それ以上に皆さんがこれを皆さん周りの方に伝えてもらう、
う
ん、メッセンジャーになってもらいたい、
は
い、だから
まず自分が直して
30点じゃまずいんです
いません
やっぱり人に伝えるためにやっぱり自信持って言わなきゃ、
健康じゃないとね、説得力ないです
よ、説得力ない
ですよ、いやきっと
感じてたんです
ね、ちょっとだけいいですか、今これあの私のポッドキャストっていうのをやってて、時々私のブログ読んでる人はタイトルをクリックするとラジオが流れてくるんですけど、今その放送をやってます。で、何をしたいかというと、この新婚さんカップルをインタビューしたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。皆さんが、今日はねギャラリーもいるというすごく、素敵な公開ラジオですよ。これがマイクなんで、ここに向かって、うん、いいですか、出て、
はい、
で
もね、
はい、はい、それではですね、今から新婚さんで、ここをなんと新婚旅行に選んだという、もう私も初めての体験なんですけれども、そのカップルをスタジオに迎えてインタビューしたいと思います。おはようございます。
おはようございます、
はい、じゃあ自己紹介からお名前と、言ってください。
はい、豊田義信です。鎌倉から来ました。
はい、義信君と結婚した中村千尋です。
はい、2人で手なんか繋いじゃってね、熱々なんですよいいないいなって感じなんですけど、新婚旅行にここを選んだ理由といいますか、
僕ユミさんとゲンさん尊敬してたし、あとちいちゃんの体、僕の体のこともあったんで、ね、農業のこともあったし、ここ来たいなって2人で。
あ、なんか結婚して鎌倉に住んだんですけど、みんなになんか新婚旅行どこ行くのとか言われて、でね、鎌倉ってすっごい楽しくてね、全然ね新婚旅行行かなくていい
だよね、だよね
そうだから最初なんか新婚旅行は鎌倉なんですとか言ってそうでなんかそう2人でこうゆっくり時間とって、なんかこう自然の中とかにちょっと滞在するみたいな新婚旅行があってもいいねなんて言った時に、そうそう、ユミさんのとこ行きたいねって前から言ってたから、
そう
そう、訪ねてみようって言って訪ねたら、このワークショップがあるよって、ぴったんこが
あるから、そうなんだそうですか。じゃあ今回ね、まあ2泊3日、いろいろ学んで、でそれから今回の合宿は老夫道三昧だったんですけど、どうですか、感想を言ってください皆さん。
なんか由美さんと源さん、うん、僕が知ってるのはその911のこととか、
うん、
その政治のこと、
あ、そうですね、うん、平和活動とかね、
で一方でこう生活の暮らしのことがあって、で実際にこの場に来てみてやっぱり自分の健康とかそういうものを確立するところからやっぱ世界とつながっているのが自分の中でも実感ができたかな。
なるほど、
うん、嬉しかった。
そうですね、豊田さんとあれだもんね、平和への結集とかいろいろなあのメーリングリストでもご一緒してますよね。
そうですね、うん、ガンジーの会
とか、ガンジーの会とかね、うん、毎月9日に断食してるんでしょ。私もあのやってる時もあるんだけど、時々人と一緒にいるとなんか、あ、今日断食だったのにしてないとかいう時もあって、あの時々サボってますけど、まあ、あ
の
うん、やってます。はい、ち
ー
ちゃんは？
そう、私はね、
今回の感想
は
どう？
そう、今回の感想は、もともとね、その、玄米菜食とか、ローフードにはすごい興味があったんです。
あ、そう
ですか。うん、なんかこう、体を使う仕事だったりするから、
うん、
やっぱ自分でちゃんとメンテナンスできなきゃなと思って、うん、そうそうそう、なんかいろんな本をほじくり出しては作ってみたりとかしてて、うん、で、一方でやっぱこう、平和の問題とかにもすごく興味があったり、うん、こう、自分たちの食べるものを、自分たちで作るっていう暮らしにも興味があって、はい、
あ、野菜とか育てようと思ってるんですか？
そうそう、なんか今ちっちゃいお庭でね、
大豆とか
やってるの、
タマネギとか、
そうそうそうそう、
すごいじゃない。
で、あのハーモニクスヒーリングの本を私ハリワイ合戦の時に本にさせていただいて、
はいはい、
読ませていただいたらね、なんかもうすっごく私のこうそれまでの問いとか思いに、うん、こう答えてくれるって言ったら変だけど、こう解き明かすものがあって、
う
ん、
ありがとうございます。
そうなんですよ。うん、だからすごくぜひ来てみたいって思ったので、そう、本当ぴったんこかんかです、
ね、
で、ローフードは、そう、私断食だと思って、
うん、
断食だと思う、もう断食覚悟できて、もうこれから2時間食べれないぞ、
何も食べれない
で、
今のうちにつまみ食いしとこうみたいな。
食べちゃおうみたいな感じで、そうね、
すごいからね、僕らの
人。じゃあ来る前いっぱい詰め込んできたんですね。
そうそうそうそう。
電車の中でね。
そうそうそ
う。でもやっぱりこう気持ちよくね、健康改善できるっていうのがやっぱ一番いい
んだ。そうですね。ローは美味しかったですか？
すごい美味しかった。
ね、美味しいよね、あれ。あれ混ぜる、切って混ぜるだけだからね。
そうそうそう、
もう自分でもこれ料理っていうのかなっていつも思いながら料理してんだけども、ローの料理は本当簡単なんで、あの、独身男性でもできます。ローフードは本当に何がすごいかっていうと、本当独身男性でもできるなって、火加減とかないんですから。ね、焦げちゃうとかもないし、うん、味加減だけがね、ちょっと難しいっていうか、慣れるまでが。でも、塩さえ、調味料さえね、塩、醤油、味噌、あと、そうですね、男性だったらだし醤油とかね、そういう出来合いのでもいいですよ。あの、塩、醤油、味噌をいいもの揃えてくれれば、本当に美味しくできちゃうので、ローフードはチャレンジしてください。あとは、まあ、あのね、あの、朝ごはん、果物にするだけでいいんです。もうそれだけだったら、まあ 30% ローですよね。朝昼晩の食事のうちの3分の1だけローっていうのでも十分です、ね。もうそれだけやって健康が改善した人がいっぱいいるので、もうこれはね、一人暮らしの人には朗報だと思いますよ。なんか今までの常識では朝ごはんしっかり食べないと、あの、一日活動できないんだとかね、朝ごはん食べない子はバカになるとか、学校でもそういう教えなんですよ。でもそうじゃないっていうのがね、分かってくれればいいなって思ってます。ちなみに、ではですね、ハーモニクスライフセンターから2つお知らせがあります。先週ですけれども、私と源さんの2つの本が出ました。1つはローフード、私をきれいにした不思議な食べ物、この著者は石塚智さんという方で、これをハーモニクス出版、私どものユニットで出版させていただきました。1500円プラス税金で販売しています。それからもう一つがですね、これはあの源さんが訳して私が序文を書いたマシューブックという本です。マシューブック、現代社会のスピリチュアルな真相といって、今まさに金融危機とか、まあ、オバマ大統領の誕生とか911事件とか、まさにホットな話題をスピリチュアルな方向から解き明かした非常に面白い本になってますね。この2冊の本が出ました。このブログとポッドキャストの、読者そしてリスナーの方には2冊3000円でお分けしてます。お申し込みはハーモニクスライフセンター、 00110-144-244、こちらの方にですね、3000をお振り込みいただいて、ご住所、名前、そして、マシュロー2冊セット、ローマシュ2冊セット、どちらでもいいです。2冊セットと書いて申し込んでください。即日お送りいたしています。ちょっとじゃあ最後に源さんに一言聞くかな。あ、久しぶりのポッドキャストです。おはようございます。
おはようございます。
はい、2泊3日、今年最後のセミナーですけど、どうですか。
そうだね。うん、はい。よくやりましたね。
よくやりましたね。楽しかったね。
うん、楽しかった。でも、この今年はローフードの出会いっていうのはね、
うん、
これは非常に
衝撃的でしたね。
衝撃的であるし、うん、本当に目から鱗のところはね、うん、私自身もいっぱいあって、
うん
うん、あ、こういうふうになんていうかな、まあ真理って言っちゃうと大げさかもしれないけど、こういうふうにこう出てくるのかなっていうね。どんどんどんどんシンプルになっていくなっていう気がしますね。
そうそうそう、
真理ってのはね、誰でもできる、簡単で、でしかもその深い意味があって、
うん、
それは個人的な健康とかそれだけではなくて、うん、もっと深い思想的っていうか社会的な意味をね、
うん、あって、みんながローにしたらガスはいらなくなるんだね。
そう。
あ、こんなこと言ったらガス会社の人が怒りに来るかもしれない。すいません。いや、でも私はやっぱ冬にはお鍋が食べたい。
そうね。
いや、お鍋も食べます。ご飯も大好きです。だから毎日食べてます。
だからその辺のどういう意味ね、それは個人個人のね、うまくこう取り入れていただいて、バランスを取ってもらって、うん、やっぱりね、なんか無理をするっていうことはそれはストレスになりますから。
そうですね、やっぱりせっかくの日本食の素晴らしさっていうのも私は伝えていきたいので、うん、日本の、まあ、おばあちゃん、お母ちゃんお母さんから伝えてもらった、重ね煮とかね、その和食の美味しさとか、うん、ああいうのはやめたくないですね。
いや、こういうふうに考えればいいんですよ、うん、その食材によっては、うん、火をかけた方が美味しく食べれる。
そうですね、う
ん、でもやっぱり我々の驚きは生の方が美味しかったわけですよ、ね、
生のが、
そういうものがいっぱいあった。
春菊はもう生のが絶品、
うん、ほうれん草のね、あえ物なんてね、今までね、
毎週作ってね、
うん、しかも熱加えると臭酸が出てきちゃって、
そうです、ね、
苦くなっちゃうわけね。
そう、生の美味しいね。
生だとそれが出てこない、
うん
うん、でしかも量がね、お腹それでいっぱいになる、
うん、経済的だね。
経済的だしね、
うん、うちあんまり畑広くないからね、うん、ほうれん草今畑のやつでこの冬乗り越えられるね、うん、今あるやつでね、うん、そういうプラス面もあるね。
それともっと大きな対極的な言い方すれば、うん、人類がね、火を使い始めてから、うん、やっぱり人間っていうのの堕落というかな、
はい、
が始まったんじゃないか
と。暴力的になった気がしますね、やっぱり火がさ、火器を生み核兵器まで行ったんだな。
でそれと、まあ、もっと具体的には人間のパワーっていうものがね、
うん、
弱められて、やっぱり自然界の動物なりね、虫でも全てものすごいパワー持ってるよね、
うん、疲れたって言ってないもんね、
うん、そう、疲れないよ彼らは。そんなに粗食なのにね、
うん、
その辺の秘密がここにあったのかなという気がします ね、
なるほどね、うん、ということでこれからもハーモニクスライフセンターではローフードを伝えていきたいと思います。皆さんもね、朝果物にするぐらいだったら簡単なことなのでちょっとやってみてください。まあ巷では朝バナナダイエットとか流行ってますけど、バナナじゃなくてもいいんです。旬の果物を食べたらいいと思います。今だったら日本は、柿とかリンゴがね、美味しい季節ですから、日本というのはすごい恵まれてるんですね。季節季節に果物が違うんですよ。それってすごい恵まれてることで、日本に住んでる限りは季節季節の果物がありますので、それをなるべく近くの旬のものをね、食べてもらったら環境にもいいし、あなたの体にもいいんだっていうことになると思います。じゃあその辺で、今日はギャラリーの皆さんどうもありがとうございました。